それでは、簡単 C 面の下段の説明をいたします。C の28番、卒という漢字ありますね。これは5つ読み方がありますので、しっかり覚えてください。1つは、ついに。意味はそのままですね。ついに、とうとうという意味です。2番目は、卒す、出すという左辺動詞になります。これは死ぬという意味ですね。後に母、そして、後にお母さんが亡くなって、なんていうわけです。それから、にわかなりという形容動詞にもなります。例えば、熟語ですと、卒倒するという、卒倒という熟語は、にわかに倒れるというところから来てるんですね。それから、4番目が、終わる。卒業ですね。学業が終わる。だから、終わると読めます。それから、卒と読みますと、兵士のことですね。そこに、一卒ありて、一人の兵士がいまして、なんていうことですね。ということで、これらを全部、すらすら言えるように暗記してください。ちなみに、この卒という漢字に、送りが2がつきますと、ついにと読んでるのか、にわかにと読んでるのか、見かけ上はわからなくなります。というのも、形容動詞のにわかなりというのは、連用修飾しますとよく、ならなりにですから、にわかにってなりますよね。ですから、その時はよく文脈を見て、ついになのか、にわかになのか。それはよく考えてください。C の29番、ついにと読む漢字をそこに並べております。すべてついにと読みます。C の30番、つぶさにとありますね。カラーのデカ版の書き込みのコピーを持っている人は、そこから派遣が出てですね、具体的につぶさに見てこい、なんて書いてありますね。東日本大震災の様子を具体的に見てこい。具体的にの具の字ですね。それってつぶさに見てこいと言ってるわけですよね。同じ意味ですよね。具体的につぶさに見てこいと。まあそういうことですから、つぶさにっていうのをそれで覚えてください。それから、人偏のつく、その準備の備という漢字も同じようにつぶさにになります。ところがですね、この具体の具の字に人偏がつきますと、C の34番の共にに変わりますので、これに注意しましょう。つまり、問題化するときに、具体の具を聞いたときに、選択肢の中に、つぶさにと共にっていうのをこう両方入れてくるんですね。そうすると、学生が混乱するわけです。まあ、それを狙ってるわけですが、人偏がつきますと共にです。具体の具の字ですとつぶさにです。まあ、その2つを分けて考えてください。C の31番、つまびらか。または動詞化しますと、つまびらかにすという動詞になります。審査員の審の字ですね。いわゆる審査する。それは詳しく調べるわけですよね。ですから、詳しくということになりますし、つまびらかにすという動詞になりますと、詳しく調べて物事を明らかにするなんてことになります。C の32番、適す。いまだ適せず。なんていうふうに、適すは匹敵するとか張り合うという意味です。ですから、未だ、匹敵しない。まだ、張り合うことができない。なんということになるわけですね。匹敵する、張り合うで覚えてください。C の30番です。このような漢字を共柄って言うんですね。仲間とか同類という意味です。その難しい方の漢字大きく出ておりますけども、この漢字の上にですね、竹冠の範囲なんて時の範の字ですね。模範なんて時の範の字。その範の字を並べますと、範疇というふうに読むんですね。で、これは、評論用語として、同じようなこの同類の仲間のものをカテゴリーと言ったりしますが、そのカテゴリーの翻訳が範疇。なんとかの範疇に入らない、なんていう時の範疇ですね。あの中の字はこれなんです。ですから、まあ、イメージ的には同じような同類の仲間ってことで、共柄ってことになるわけですね。C の34番、先ほども言いましたように、与える、人偏に具の字、人偏に皆、共にということになります。共に一緒にという意味です。C の35番、これはレバ則と覚えてたと思うんですけども、すなわちと読むときに上の送り方がレバンになりやすいわけですね。 ですから、レバすなわちとこう行くんですね。で、何をどういうふうにつなげるかと言いますと、なんとなればすなわち。なんとなればすなわち。というふうにつなげて、なぜならばという意味になります。C の36番、某という漢字ですが、不特定の誰それと言いたいときには、何がしと読むのが普通です。これに対して、私というふうに言うときには、それがしというのが普通です。その場合には、自己謙遜のニュアンスがあります。それがしは、それがしが思うには、なんて来るわけですね。C の37番、効果の効とか、それから、その2番目の漢字ですとか、それから、模倣する、なんていうの、法ですね。これを、ならふと読みます。意味は、手本とするということです。個人に習いて、なんて言いますと、古い出来事に習うわけですから、その古い出来事を手本とするということになるわけですね。C の38番、何時、何時、何時です。これらの3文字は皆、お前、あなたという何時になります。C の39番、その先ほど何時と読んだ単語ですけども、いろいろ読みはあるんですね。まず認証代名詞ですと何時です。それから文の一番最後につきまして限定句法ですとただ何々のみ。で、これをのみと読むんですね。それからそのようにという指示語とか指示代名詞で使いますとしかとかしかり。しかりの場合には螺旋型で活用しますからしから、しかり、しかり、しかる。しかれ、しかれ、なんていうふうに活用します。右下の方に、白文が書いてあると思いますけども、これを見ますと、まさに、しかるべからず、なんて読むんですね。まさに、そうであるべきではない、みたいになります。ですから、しかとかしかるになるわけですね。しかっていう時には活用しませんから、例えばこの漢字から言うに上がりますと、しか言う、そのように言う。というふうな感じになるんですね。活用しますと、しかるで、しかりで、螺旋型で活用していきます。まあ、それでいいんですが、最後に4番と書いてありますが、形容の助字として、上にある形容の字が来て、それに字というふうにつけることによって、そういう様子、そういう様、というふうに使うときもあります。卒字というのは、先ほどこの卒の字をにわかなりと言いましたから、まさににわかな様ということですね。そういうふうに形容の助字として、なんとか字というふうにつけるときもあります。C の40番。この漢字、滅ぶというのは誰もが読めるんですけども、にぐと読んだり、忘ると読んだりする。こっちの方を覚えておきましょう。逃亡者。逃げていく者のことを逃亡者と言いますよね。にぐという意味があるわけです。逃げずですから、下二段で活用します。忘るもそうですね。忘れずですから、下二段で活用します。C の41番。この悪いという漢字が来て、動詞読みをわざわざ聞かれたときには、憎むですね。憎むです。例えば、嫌悪とか憎悪というのは、これは悪いという意味じゃなくって、憎み嫌ってるというニュアンスになります。例えば、粗悪品ってありますよね。粗悪品。その悪は憎んでるわけではないわけですね。その場合には、荒くて悪いわけですね。ですから、熟語問題になりますと、悪い、善悪とか粗悪とかですね。そういう悪いものの中に一つだけ、憎むというニュアンスの熟語が隠れてたりする。その代表が、嫌悪とか憎悪というのは、これは悪いではなくて、憎むのニュアンスなんですね。それから、文の冒頭につきますと、いずくんぞという、どうしてという疑問副詞になります。そして文末をいずくんぞなんなん、うーんとか、うんやに持っていけば反語ですし、いずくんぞ何々連体形、もしくは連体形やに持っていけば疑問になります。さらに、あしという、形容詞になることもあります。C の42番、なんなんに似たり。何々に似ているということですから、何々のようであるということになります。近年では、それをもう形容詞として、形容の助動詞として、読んでしまって、 南南の如しと読むこともあります。まあ、それは、成り立ちは本来は南南に似ているというところから、まあ、それをもう南南の如しと呼んでしまう時もあるということですね。C の43番、とても大事です。近年よく出ています。このような漢字をすべてにわかにと読めます。卒の字ですね。卒倒する、にわかに倒れる。次の漢字、急遽と読めますよね。急遽、配役を変えます、なんてですね。で、急遽ですから、それもにわかになんですね。人弁に我もにわかに。それから、とんという漢字ありますね。にわかに死ぬことをとんしと言ったりします。それから、この暴力の棒の字もにわかにと読めます。C の44番、望むですね。何々に対面する、またはその時に当たってというぐらいの意味になります。臨海学校、海に臨む学校ですね。C の48番、法律の法とか、則という漢字、乗っ取ると読めるんです。手本とするという意味ですね。ですから、博文の中に、このすなわちが入ってますと、私たちはどうしてもこのすなわちから考えて、レバすなわちとか、ラバすなわちとかですね、考えがちなんですけども、そのすなわち自身が本動詞になりますと、実は乗っ取るという意味があるんですね。南々に乗っ取って、それは南々を手本としてということになります。また、法律の法の字を、熟語で法と読んでも、まあ、同じような意味ですね。何々を法としてと言いますと、それは乗っ取ってと同じなんですから、何々を手本としてという意味になるわけです。C の48番、このような漢字全部、はずとか、はじという意味になります。動詞ですと、はずですし、名詞ですと、はじになります。残機に耐えないなんて言いますと、まあ、共にこれは、はじということですね。はじいるということです。漢字一字で文脈が何とか見えることありますから、こういう単語をしっかり覚えてください。C の47番、ばかりと読むんですね。ごまんばかりの人、ばかりと読めるんだということを覚えててください。C の48番、はかる。これは謀略の謀の字を当てますから、まあ、なんとなく騙すという感覚の方に、取りがちなんですけども、古文と同じです。騙すということもないわけではないですが、多いのは、思案するとか工夫するという意味です。ちょうど古文のたばかると同じですね。古文の場合にはたがついてたばかるになりますけど、漢文の場合ではたが取れましてはかるになってるわけですね。思案する、工夫すると覚えてください。C の49番、このどという漢字ではかるです。意味は押しはかるで覚えておきましょう。相手の心中を押し量ることを忖度するなんて言いますけども、その忖度の度の字もこの漢字を当てます。押し量るという意味です。C の50番、結果の果。読めと言われたら、果たしてですね。思ってたように本当にということですから、古文で言いますと、さればこそとか、さればよに近い感覚ですね。やっぱり思ってた通りにというのが、さればこそですけども、漢文でも、果たしてそこにありなんて言いますと、思ってたように本当にそこにあったということですから、まあ、以前に、推察してたということになりますね。そうではないかと思ってたということになります。まあ、そんなニュアンスが、ちょっと出てくるのがこの果たしてという副詞です。C の51番、花肌、または花肌し。例えば被害甚大なんて言うと花肌大きかったわけですね。ですから、花肌とか花肌しというふうになります。そこに、虚実花肌大しと書いてあるのは、近年の早稲田の出題です。過ぎ去った日々は花肌多いというわけですね。特にこの、苦しいとか苦いの感じになりますと、花肌という発想が、取りにくくなりますので、それの感じにはよく注意してください。C の52番、そういう感じで、はばかるですね。はばかる、るが出てきます。遠慮するという意味ですね。はばかる、遠慮するです。C の53番、これを火と読むんですね。ひなびた田舎なんて言いますよね。田舎ってなんかこうひなびている。あの火なんですね。ですから、田舎とか田舎じみている。 非人と言いますと田舎の人ということになります。それから形容詞ですと癒しという形容詞になることもありますが、さらにですね、自分自身は癒しい身の上なんだということで、自己謙遜として、非はと言いますと私はということになるんですね。ただ、2番のような自分のことを謙遜して言う言葉という時の非は、だいたいセンターレベルですと補充がつくのが自然だと思います。しかしまあそういう意味もあるということも覚えててください。C の54番、窃盗の説、私、秘密の密、皆、密かにと読めます。こっそりとという意味ですね。つまり窃盗というのは、密かに盗むわけですね。それでそこから勃根が左出てますけども、私というところで、密かに迎えて内緒にいると書いてますね。私というのを、密かにと読むことができるわけです。以上が C 面の下段の解説でした。